地天ヶ崎笑顔咲く街天ヶ崎みんなの天ヶ崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは今日は県民躍動室の広部さんにお越しいただいております。広部さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタジオちょっと久しぶりですか？
そうですね、はい、
ねえ、いつもピンチヒッターとしてお越しいただいておりましたけれども、はい、今年度も引き続きよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さて、今日はどなたを連れてきていただきましたか？
はい、今日は、兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターの広報担当の立花孝之さんに来ていただいてます。立花さんからはこれからの公演のラインナップなどについての情報を紹介いただきます。
はい、わかりました。立花さん、こんにちは。
こんにちは。
はじめましてですね。
そうですね。
ねえ、はい、長いことピッコロさんにはおられるんですか？
そうですね、採用がピッコロで、16年ぶりに実はこの4月の人事異動で戻ってまいりまして。
あ、そうなんですか。はい、お帰りなさい。
ありがとうございます。
そうか、どこに行っておられたんですか？
ピッコロシアターもそうなんですけども、うん、公益財団法人 の兵庫県芸術文化協会、
うん、
これが親財団になるんですけども、うんうん、ピッコロシアター以外に西宮北口の県立芸術文化センターであるとか、
うん、
王子公園にあります原田の森ギャラリー、
うん、
あと横尾忠則現代美術
館、はいはい、
この施設を芸術文化協会が管理運営をしているんですけども、うんうん、その本部組織の方に実は16年間おりまして、
うん、
はい、この度やっと戻ってこれた
ということで、うん、わー、そうなんですか。はい、戻りたてのほやほやですね。
そうなんです、はい、
どうですか、どんな感じ。16年離れてたっていうのは。
そうですね、16年いると、
はい、
動かないものは変わってないんです、
はい、
建物であるとか、
うん、
施設なんかは変わってないんですけど、
はい、
やっぱり内容が中身がね、
ああ、
私たちのやってた時はアナログでずっとやってたんですけど、
うん、
やっぱりデジタル化が進んで、
うん、
ちょっと年齢的にもついていくのがしんどくなってきて
、
今から勉強するのはちょっと嫌やなと思いつつも、
うんうん、
はい、こういうところに引っ張り出されたということで。はい、
そうなんですか、
はい、
ね、戻ってきたすぐにラジオというね。
そうなんですよ。なかなか久しぶりの緊張感で
ねえ、そうか、
はい、
いや、でももともとその16年おられなかったけど、その前は結構長いことピッコロさんにおられたわけですね。
劇団の立ち上げもやってますし、
はい、立ち上げからいら
っしゃるんですね。すごいですね。
ちょうど、私が入った時がピッコロシアターの10周年の記念の年、昭和の一番最後になるんです。63年の採用になりますので、
ほうほう、
その頃からずっと、
うん、
離れてますけどピッコロのことはずっと見ながら、
うん、
はい、過ごしてきた16年でございました。
そうか、はい、メンバーは結構変わったんじゃないですか、16年。
そうですね、年齢的に私ももうい
いお年にな
ってますので、
いい、
それなりにみんなが年齢層が上がってますので、
うん、うん、
若い子がたくさんいて、
うん、
はい、活気のある事務所で、
うん、うん、
楽しいなと思いながら、
そうか、
はい、やってます。
いつも来ていただいてる古川さんともね、一緒にお仕事されてたんですよね。
は
い、
そうですね、古川が私の、昔は下にいたんですけど、
はい、
今は私の上になってますので、立場逆転で。
そうなんですね、
はい。
まあ、今日はね、はい、ラジオ初ということでいろいろとお伺いしてまいりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。ではまず、まあ、早速、まあ、今年度始まったばっかりなんで、どんなイベントをしていかれるのか教えてください。
は
い
は
い、
4月から授業はもう始まってるんですけども、
はい、
まず、5月の16日の土曜日に、
うん、
ピッコロシアターのピッコロ寄せという、
うん、
落語会をやってまして、
うんうん、
今回は16日の土曜日に桂ザコバ一門会、
はい、
ザコバさんが2024年に亡くなられて、
うん、そうですね、
このザコバ市長の3回忌の記念の公演ということで、今回開催いたします。
うんうん、
でプログラム的には ザコバ師匠に冒頭映像ですけど、うん、出ていただいて一つ講座をしていただくような形、うん、あとお弟子さん含めて大喜利とかですね、うん、普段の落語界ではなかなか見ていただけない大喜利なんかをちょっと混ぜながら、うん、はい、公演今度は16日の方にさせていただきます、うん、まだチケットありますのでどうぞお買い求めいただけたらと思います。
はい、
あとピッコロですが、その他に桂米朝一門、うん、米朝師匠がね、うん、向こうの村にいらっしゃったっていうご縁もあって、うん、この後8月12月、2月3月にも予定してますので、はい、どうぞお越しいただけたらと思います。
わかりました、はい、だからピッコロ寄席の一環として、桂ザコバ一門会さんの、ね、はい、落語会が行われるということですけれども、はい、映像で亡くなられたザコバ師匠も登場される、はい、ということですか、
は
い、
そうです。
もう亡くなって2年になるんですね。
そうですね、丸2年で3回忌ということで、
あ、
うん、
そっか、
追善という冠がついて、はい、今回はさせていただきます、
はい、5月の16日土曜日に、はい、ということでね、はい、ちなみにこのピッコロ寄席って、その立花さんが昔おられた時とかもずっとやってるんですよね、は
い、そうですね、
長いんですか。
最初が米朝師匠の独演会が始まって、
そうなんだ、
その後に、桂枝雀さん、枝雀師匠の、独演会が始まって、うん、でその後に、ザコバ師匠の独演会も入っていったという、だんだん本数が増えていって、
うん、
で3月に子供と楽しむ落語会、子供向けの落語会も、ピッコロは寄席としては開催してます。今年も今年というか来年もまた同じように開催しますけど、
はい、大好評みたいですね。
そうですね、なかなか子供さんが落語会を大手を振って入れるっていうのはなかなかないんですけど、この時は、うん、どうぞどうぞということで、
ね、
はい、中でちょっとワークショップじゃないですけど、ね、うん、太鼓叩いていただいたり、うん、ちょっと体験があったり、はい、非常に楽しい公演になってますので、またお楽しみいただけたらと、はい、考えてます。
ちょっとうどんを食べる、ね、仕草をしたりとかも聞いたんですけれども、は
い、そういうところも、
ね、なんかそういうのがね、大好評で、
ちょっと体験していただけたら、
ね、は
い、しかも楽しいかなと。
解説とかまでねしていただけるんだったら、 ね、はい、ちょっとハードル高いかなと思われがちかもしれませんけれどもね、うん、古典芸能に楽しむとか、
ね、
親しむいい機会ですよね、
はい、楽しい声になってます。
うん、はい、皆さんぜひお楽しみに。
はい、はい、
そして演劇の方はどうですか。
そうですね、うん、今度は来月6月の13日、うんうん、来月じゃない、再来月ですね、
はい、
文学座の公演、
はい、
はい、これを入れてます、秋元松代さんの作で、松本優子さんの演出でかさぶた式武功という、
うん、
バリバリの新劇ですけども、はい、この公演が予定されてます、
うん、
ピッコロシアターは演劇中心にもともとやってましたので、うん、文学座さんとはもう最初からのお付き合いでずっとやってますので、
うん、
はい、年に1回ぐらいしかちょっと公演はできないんですけども、はい、今回はこの演目を持って、うん、東京からわざわざ来ていただきます。
そのタイトルがすごい気になりますよね。
そうですね、
そうかさぶた式武功、紫式部の式部ですけど、
そうですね、うん、紫式部ではなくてこれ泉式部の伝説に基づいてということで、はい、秋元松代さんというもうお亡くなりになられてるんですけども、
うん
うん、この方の、代表作ということで、はい、ピッコロ劇団でも一度、公演させていただいたことがあるのかな、はい、その演目がまた戻ってまいります。
面白そう、
はい、
6月の13日土曜日と6月14日日曜日ですね、はい、その他どうですか。
その他は兵庫県の方の、イベントにもなるんですけども、はい、兵庫プレミアム芸術デーっていう、
うん、
県内通して7月に芸術文化に楽しんでいただこうということで、
うん、
そういう企画をピクロシアターでもやってまして、
うん、
この中では、文化セミナーということで、劇団代表の岩松亮さんと、うん、翻訳家松岡和子さんの対談ということで、
対談、
はい、1日だけですけども、これをちょっと、うん、特別企画的なことで、
うん、
無料で、皆さんにお聞きいただくということをやってます。松岡さんシェイクスピアを、ずっと演出、翻訳されてまして、
うん、
シェイクスピアの全37作品、
うん、
これ全てを翻訳されたという、はい、
すごい人だ。
すごい方演劇評論も当然やられてますし、すごい方なんですけども、
ね、
この方と、劇団代表岩松亮が2人で、対談ということで、
うん、豪華な対談ですね、はい、なかなかね、
セミナー用意してます、
うん、それが7月
そうですね、7月の、これが11日の土曜日に、はい、これを予定してます。
そうですか、はい、これ今ね言っていただいた分は全部ホームページにももう情報は ね、
そうですね、あのホームページに出てますので、ご覧いただけたら、うん、はい、いいかなと思います。
わかりました、はい、じゃあピッコロ劇団さんのラインナップはどうですか。
そうですね、あのピッコロ劇団来月の5月に、うん、今度は第80公演ということで、
うん、
走る本屋と星降る島というのを、劇団員の岡田勉の演出で、うん、これ上演します、
うんうん、
で続いては8月にあの毎回恒例 の、 あのファミリー劇場、
うん、
これはあの前劇団代表の別役実さんの作品なんですけども、うん、不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会、ちょっと長いタイトルなんですけど、ね、
確かに覚えられない。
これをファミリー劇場として上演します。
おう
おう、その後に9月に、劇団代表の岩松亮の作品を一つ、はい、演出作品を、予定してます、
うん、
タイトルがちょっとまだ仮タイトルで、
うん、
あれなんですけども、あのまたまたあのホームページでちゃんとしたタイトルがまた出てくるかと思いますので、
う
ん、ご期待いただけたらと思います、
うん、
それとまた来年2月は今度はあのピッコロシアターのプロデュース公演ということで、
うん、
西宮の今度は芸術文化センターの、
はい、
阪急中央ホールの方で、
うん、
上演させていただきます。これも今から、オーディションをやって出演者を決めてという、段取りを踏んでいくんですけども、はい、こういう公演を今予定してます、
うん、楽しみですね、
はい、
5月は走る本屋と星降る島、8月はファミリー劇場、
はい、
不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会。
そうです、
はい、
これ
一ページは覚えられな い、
長いです、はい、
ですよね。あと9月以降もね、まだまだいろいろと予定されている、
ね、
ということですので、ね、はい、ぜひこちらもホームページなどでチェックをしていただければと思います、
はい
はい、ではね、立花さんでは最後になりますけれども、
はい、
今日の内容をというか、まあ、一言で宣伝していただくとしたらどうしましょう。
そうですね、
どんな感じでいきましょう。
恒例の台本をもらってるんですけども、
うんうんうん、
赤ちゃんからシニアまで劇場はみんなの広場です。ぜひピッコロシアターへお越しください、詳しくは劇場ホームページをご覧いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。でもやっぱ16年離れておられたって言ってもね、長くおられたわけですからね、何でもポンポン出てきますね。
いやいや、そんなことない。あの古い話はいっぱい振ってください、うん、新しい話はなかなか入ってきませんので、はい、
いやいや、今後またどうぞよろしくお願いします。またお待ちしてますね。
はい、
詳しいことはね、ピッコロシアターさんのホームページご覧になってください。あと、あのピッコロシアターの魅力を動画で紹介っていうのもありましたのでね、ぜひそれも見ていただければなと思います。では広部さん、トピックスお願いします。
はい、はい、今日は来年2027年5月14日から30日の17日間で兵庫県を含む関西各地で開催されるワールドマスターズゲームズ2027関西について紹介します。
1年以上後ですね。
そうなんです、
来年の5月からってこと。でも初めて聞いたんですけど、ワールドマスターズゲームズってどういった大会なのか教えてください。
は
い、
ワールドマスターズゲームズは国際マスターズゲームズ協会が主催する大会で、おおむね30歳以上のスポーツが好きな方であれば、あのどなたでも参加費を払って参加できる障害スポーツの国際総合競技大会です。はい、今回日本で初めて関西各地を舞台に開催されます。
日本で初めて開催されるんですね。すごいじゃないですか。
はい、
これ参加人数ってどのぐらいを見込んでおられる大会なんでしょうか。
はい、参加者は国内から3万人、海外から2万人と合わせて約5万人を目標として過去最大規模を見込んでいます、
うん、じゃあ、 あの競技者の方もお客さんも含めてたくさんの方にね、日本にお越しいただける、ね、いい機会なんですよね。
はい、
具体的にどんな競技があるんです。
はい、柔道や空手道などの武道、それからサッカーやゴルフなどの球技のほか、陸上競技、
うん、
カヌーやボーリングなど全部で35競技59種目という様々な種目が行われます、
うん、
そのうち兵庫県では現時点で、10競技11種目の公式競技が実施される予定です、
うんうん。
阪神地域では尼崎市の尼崎スポーツの森で、水球の種目の競技が行われます。
そうなんですね、はい、我らが尼崎スポーツの森でも競技が開催される。これはだって私たちが見に行くことができるってことですよね。
できます、はい、
いや楽しみです。
はい、うん。で、まあ、阪神地域で唯一尼崎で競技が実施されるっていうことなんですね。
じゃあね、これ参加したい場合はどうやってエントリーしたらいいんでしょうかね。
はい、まだまだ先の話なんですけれども、はい、実は一般エントリーはすでに3月2日から始まっています。
そうなんだ、
はい、締め切りは来年の2月の28日となっています。
はい、
はい、申し込みは、公式ホームページから行っていただけますので、ワールドマスターゲームズ2027で検索してみてください、
うん。
参加費や各競技のエントリーについて詳しく見ていただけますので、ぜひ検索の上確認してみてください。
はい。
で、実は一部の種目やカテゴリーではすでに定員に達しているものもあったりするんです。
1年以上先の話ですよね。
はい、そうなのに、
はい、大人気なんですね。
はい、うん。ですのでお早めにご検討くださいね。
はい、
はい、本日はワールドマスターズゲームズ2027について初めて紹介をさせていただいたんですけれども、今後も随時新しい情報入ってきましたらどんどん紹介していきたいと思っておりますので、うん、よろしくお願いします。
はい、私今回初めて聞いた大会だったんですけれども、はい、来年2027年の5月14日から5月30日までの17日間関西で開催されるということで、はい、これもね、公式ホームページちょっと拝見しましたけれども、1回目が1985年カナダで、その後89年にデンマークでということで、今回11回目が日本で開催とのことなんですけれども、だいたいこれ4年に一遍ぐらいだったんですね。感覚見てたらね、
はい、4年に一遍で、うん、本当は2021年に関西大会開かれる予定だったんですけれども、うん、あの新型コロナウイルスの関係で延期となっていまして、でその次の大会までも予定が決まっていたということで、
そうか、
直近では去年第10回大会が台湾の方で開催されたところなんですけれども、その2年後ということで、
うん、
はい、今回関西での開催になります、
うん。はい、来年ですね、
はい、
ワールドマスターズゲームズ2027について今回初めてねここで言っていただきましたけれども、今後ね、まあ、1年近くありますので、随時情報は発信してくださるんですね。
はい、
はい、それをまた楽しみにしておりますし、参加してみようという方はぜひホームページをチェックしてみてください。ということでして、本日は兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターから立花さんに、そして県民センターから広部さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。